ダビデ王はですね、王様になる前にとても苦労しました。いろんなところを、遍歴した人です。まず王様になる前に、イスラエルの王はダビデの前はサウル王だったんですけども、そのサウル王から命をつけ狙われて、そしてもう、とても惨めに逃げ延びて、そしてある時外国の、王様のところに、ペリシテ人のところに王様のところに行って、隠れていました。でそこでですね、ペリシテ人が、そのイスラエルと戦いを交えようということで、いろんなペリシテの王様たちが集結した時がありました。その時ダビデはペリシテにおりました。ペリシテの王様もそのダビデが身を寄せていたのはアキシュというところ王様のところだったんですけれども、そのアキシュにさあダビデお前も行って、一緒に戦うようにということを言われました。ダビデからすれば神の国の民とは戦いを交えたくないはずです。ペリシテのところに逃げ延びて、そしてあたかもイスラエルに嫌われるかのようなふりをしてはいたんですけれども、しかし実際にイスラエルの神の民を、剣にかけるということは、ダビデはおそらくしたくなかったでしょう。しかし、王様の命令です。ここで従わなければ、彼は、そのペリシテの王様にやっぱりお前は裏切り者だということで追い出されてしまいます。どうしようもなくなってしまいます。神様はそのような時でもちゃんと配慮をしてくださいます。結局、ダビデ王はですね、そのペリシテの王様と一緒に行きましょう、私は戦いますということを言ってはいたんですけれども、しかしいざ戦いのになろうとしている時、他の王様たちはダビデを見て、こいつはあのイスラエルで、とても英雄的な行為をした男じゃないか、そういうことを言われて、そしてダビデは結局その戦いに参加しなくてよいことになりました。神様はそのような時でも自分の身体極まるような状況、自分が前にも進めずかといって後ろにも後退できないような、そのような人生の選択の状況、そのような時でさえも神様はきちんと配慮をして、皆さんに都合の悪いことを、行わなくても良いようにちゃんと配慮してくださいます。神様を、きちんと信じていればですね、神様ダビデは神様をとても信頼する人でした。ですからその神様は信頼する者のその信頼に応えてくださるお方です。このお方に信頼する者は決して失望に終わることがないと書いてある通りです。で、今日の話はですね、そこからなんですけれども、で、結局ダビデとその部下たちおよそ600人ぐらいいたんですけれども、ダビデとその部下たちはまた自分のペリシテの身を寄せている自分の家に帰っていきました。そうするとですね、なんとそこは火で焼き払われていて、そして自分たちの、妻や子供たち、また家畜や持ち物全部奪われていたんです。とても驚くべき状況であり、もう心を呆然自失のような状態になります。そのような状況で一体どうなったのか、どうやら、そうですね、アマレク人がその場所を略奪した後だったようです。で、ダビデ王とその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれ、そして妻も子供も娘たちも連れ去られていました。ダビデもまた彼と一緒にいた者たちもまず声を上げて泣いて、そして泣いて泣いてついに 泣く力も失せてしまいました。このペリシテの地において自分の大切にしてきた妻も子供もまた財産も全て失ってしまいました。そこで、ダビデのそのダビデに付き従ってきた者たち、このダビデだったら何とかしてくれるだろうと思ってついてきた者たちは一斉にダビデを石で撃とうとしました。この男に付き従ってきたから俺たちこんな目に遭った、そういうふうにしだそうとしまいました。人間とは、勝手なものでですね、自分の良かれと思ってある人についていくんですよ。目に見える人に、目に見える人についていって、そして本当たまたま自分にとって災難が降りかかるとき、その指導者のせいにして指導者を攻撃しようとしてしまいます。本当連れ去られてしまったのはたまたまですよ。アマレク人がたまたまその町を襲ったわけで、ダビデには何の悪いところもないはずです。しかしその民衆たちはダビデのせいだということで石を今にも投げ出そうとしました。ダビデはその時どうしたでしょうか。まず主によって奮い立ちました。私たちも人生のいろいろな選択の場面で、ダビデの場合は本当にどうしようもないしょうがない理由でペリシテ外国に身を寄せて、そこで隠れて、そして自分の敵の民の中に住んで自分のやりたくないことをしてはいたんですけれども、しかしついにこのように落ちぶれに落ちぶれ、妻も子供も財産も奪われ、みんなに石を投げつけられそうな状況になってしまいます。私たちも人生の中でそういうことってきっとあるかと思います。やむにやまれぬ選択をしてきたのに、そしてついには落ちぶれに落ちぶれ、自分の一番近いものからも攻撃をされてしまうような、そのような状況にあります。ダビデはどうしたか。主によって奮い立ちました。私たちはどうするでしょうか。私たちも主によって奮い立つべきです。ダビデはまず祭司にエポデを持ってきなさいというふうに言いました。で、祭司はエポデをダビデの元に持ってきて、そしてダビデは主に伺って言いました。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか、あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。すると主からのお答えがありました。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。アメン。ダビデは初めとても控えめに主に伺いました。気力がなかったからです。自信もなかったからです。とても危機的な状況にあったからです。ですから、あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか、主の答えは必ず追いつくことができるだけでなく、必ず救い出すことができると、必ず救い出すことができる。そこでダビデは、600人の部下と共に出ていき、そして、その略奪隊を追いました。で、本当に行き当たりばったりだったかもしれないんですけれども、どうもその略奪隊が行ったかのように見えるところにただ闇雲に走っていきました。途中一人の男が倒れておりました。身動きできないほど弱っています。で、その人を助けて起こしてパンと水を与えると、その人は喋れる状態になりました。で、その人に聞いてみると、彼はエジプト人でアマレク人の奴隷だったんです。あの略奪隊のアマレク人ので、彼は3日前に病気になったので、その囚人たち、アマレク人たちは彼を置き去りにしていったようです。そして 私たちは、ネゲブと、ユダに属する地を襲って火で焼き払いました。そういうことを言いました。ダビデと部下たちは彼をその自分たちにひどい目に遭わせて自分の妻子供を奪ったということで殺すこともできましたけれども、しかしダビデは彼に言いました。その略奪隊のところに案内できるかと。で彼は答えました。私を殺さず主人の手に私を渡さないと神にかけて誓ってください。そうすればあの略奪隊のところに案内いたしましょう。このエジプト人の奴隷がなんでたまたま病にかかって3日前に倒れたんです。そこに置き去りにされたのでしょうか。ダビデたちのためです。私たちもかつて奪われたものを主にあって追うとき、このエジプトの奴隷の案内人を私たちの道の前にポンって置いてくださいます。そして、ダビデたちはその、案内されていきました。そしてアマレク人のところに陣地にいよいよ到着しました。到着してみるとちょうどその地いっぱいにちりぢりに散らばってアマレク人たちは飲み食いしてお祭り騒ぎをしていったところでした。本当にベストのタイミングでベストの状況でダビデたちは到着しました。そしてダビデたちはもう急襲を仕掛けて、そしてアマレク人たちを剣で殺し、そして奪ったものを分取りました。分取った結果そのダビデたちがもともと持っていた持ち物のよりはるかに多い分量を得ることができたんです。私たちは人生の危機の時本当に前も後ろも進めないような状況もあります。また周りの人に攻撃されるような状況にもなります。そういう時主にあって奮い立つものは幸いです。そして主に伺ってそのかつて奪われたもの、かつて奪われた時間、かつて奪われた大切なもの、人、それを主にあって追う時私たちはそれを得るんです。得るどころか前よりももっと祝福された状態で得るんです。ダビデの場合は持ち物を得ました。妻と子供だけでなく多くのラクダや、また家畜や分取り物を得ることができました。私たちも過去に失った時間あるいは、人物あるでしょうか。主にあって私たちは主に伺ってそれをもし主の御心であるなら私たちはそれを追って追いついて、そして過去に失った時よりはさらに良い状態で得ることができます。ダビデはただ主に対してまっすぐでありました。困難の時本当にどうしようもない状況において自暴自棄になるのではなく主に求めたからこのようにして多くの祝福を得ることができたんです。皆さんの人生においてもそういうことがあるでしょうか。今困難の中にあるでしょうか。どうか主にあって奮い立って、そして主に伺ってください。皆さんももしかしたら追って追いつけるかもしれません。では、これで終わりにして一言お祈りしたいと思います。ダビデは主に伺っていった。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えがあった。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。愛する天のお父様、私たちは人生の場面において失ったものがあります。分取られたものがあります。主よ、私たちはそれを追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。その答えは主よ一人一人に対してあなたが答えを出してくださいます。私たちはただ 主に信頼して、あなたの御言葉に従っていきたいと思います。今日この時、一人一人の、ここに集った一人一人の心の内にあなたが問いかけてください。あなたが答えを出してくださいますように。これからの祈りの時、あなたの御手にお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。